聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、フィリピ人への手紙2章19節から24節、新約聖書397ページです。私は早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスに会って望んでいます。あなた方のことを知って励ましを受けるためです。テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は誰もいません。皆自分自身のことを求めていてイエス・キリストのことを求めてはいません。しかしテモテが適任であることはあなた方が知っています。子が父に仕えるようにテモテは私と共に福音のために奉仕してきました。ですから私のことがどうなるか分かり次第すぐに彼を送りたいと望んでいます。また私自身も近いうちに行けると主にあって確信しています。聖書の言葉は以上であります。このフィリピ人への手紙を続けて読んでいますが、今日の箇所はですねちょっと、今までと内容が異なるところかなと思います。かなり具体的というかですね非常に実際的なことが書かれていまして、パウロはフィリピ教会のことを心配している。で自分自身パウロ自身はこの今、おそらくローマで捕らえられている獄中にあるわけですね。ですから自由がないので自分はすぐに直接行くことはできない。だからテモテをですね、自分の代わりにテモテをこの教会に使わせたい、送りたい、そういうようなことがこう書かれているわけですね。でただ、非常にですねその、なんというか具体的なこと実際的なことが、書かれている。なぜ聖書にこのようなことが書かれているのか、ここから一体どういうことを私たち聞くべきなのか、少しパウロの思いメッセージがここだけ読んでもですねあまりはっきりしないところがありまして、そういう意味でですね非常に難しい、私としてもですねどうこう説教するべきか非常に悩む箇所でもありました。ただですねこれまで2章からずっと少しずつ読んできた、そういう中でですねこれまでの箇所との関わり、教えられてきたことを考えさせられたことをご一緒にこの箇所からも学び分かち合えたらというふうに思っております。19節からのところですね、私は早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスに会って望んでいます。あなた方のことを知って励ましを受けるためです。でここにはテモテをですねとにかく早くあなた方のところに送りたいとありますね。これは最初にも少しお話ししましたが、フィリピ教会のいろいろな課題ですね。で、おそらくは今までこう2章からずっと読んできたところ振り返ると教会の中にある分裂とか不一致争い、そういうことを特にパウロは心配していたのではないかと思います。これ2章前半のところで注目してきたことですね。2章2節、あなた方は同じ思いとなり同じ愛の心を持ち心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなくへり下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。でこのようなことが教えられる背景としてはやはり思いが一つになっていない、利己的な思い虚栄にとらわれてしまっている、互いに人を自分より優れたものとは思えない、そういう教会の課題現実があった。だからこそ、パウロはこの手紙を書いてフィリピ教会を教えようとしている。そして、パウロ自身直接行きたかったとは思いますが、それもなかなか難しいので自分の代わりにですねテモテを使わそうと送ろうとしている。 でこの時、パウロはですね、おそらくローマで、獄中にいた。そしてテモテがそのパウロの身の回りの世話や助けもしていたのではないか。テモテも身近なところにいたのではないか。なのでですね、テモテを使わしたいということですね。でこの箇所で、2章19節で私が特に興味深く思ったのは、このパウロとしてはですね、ピリピ教会のことを心配していろいろ教えたり励ますためにテモテを使わそうとしているわけですが、そうだと思うんですけれども、この箇所ではですね、19節、あなた方のことを知って励ましを受けるためですと、そういうふうに書いてるんですね。ここが非常に面白いところで、パウロはですね、パウロとかテモテ、自分たちが教会のことを一方的に教え励ますのだと。教会の人々は一方的に励まされる、教えられる、そういう存在だ、そういうふうには考えていないということですね。私たちついついそういうふうに考えがちのように思います。教会の指導者ですね、この使徒とか教師たちが教会信徒たちを教え励ます。教会の人たち信徒たちは常に教えられ励まされる側である。そういうふうにはパウロはどうも考えていない。むしろテモテをですね、教会に使わせて、その後の様子とか、この交わりを通してテモテ自身も、そして最終的にはですね、その報告を聞いたパウロ自分自身も教えられたり励まされたりすることを期待しているわけですね。でこれ非常に興味深いこと、また大切なことであると思います。でパウロは実はですね、このフィリピへの手紙だけでなくて別の箇所ですね、ローマ人への手紙の一章でも同じようなことを書いているんですね。ちょっとその箇所を見てみたいと思いますが、ローマ人への手紙の一章11節ですね、297ページですけれども、新約聖書297ページ、ローマ人への手紙1章11節から、私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでも分け与えてあなた方を強くしたいからです。というより、あなた方の間にあって、あなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。で、こちらローマの方がですね、さらに面白くてですね、パウロとしてはもちろんこうローマの教会に、ローマのクリスチャンたちに会いたいと願っている。それはこの御霊の賜物をいくらかでも分け与えてあなた方を強くしたい。もちろんパウロの方もですね、御霊の賜物、御言葉から教えられていること、教会を指導したら教えられることをいくらかでも分け与えて、この教会の人々を強くしたい、成長を促したい、いろいろとパウロの方から与えたいものもある。でもその後にですね、でもというより、あなた方のとの間に、あなた方の間にあって、あなた方と私の互いの信仰によって共に励ましを受けたいと、そういうふうにも言っております。ですからパウロはですね、単に自分が与える側、与えるだけということではなくて、この互いの交わりの中で共に励ましを受けたい、そういうふうにこう思っていた。でこのことは私たちもですね、教会の、交わり、教会の在り方ということを考える上でとても大切なことではないでしょうか。教師や牧師は与える人、教会員信徒は常に受ける人、あるいはですね、こういう立場ではなくて、ある人は教会の中のあの人はとてもしっかりしている人だから、いつも明るく元気だし、あの人はいつも与える人、で逆にあの人は、いつも受ける側、そういうふうにあまりですね、 与える人受ける人というふうに固定化させて、まあ、私たち考えてしまいやすいものではないかな。でもパウロはですね、ピリピの教会にまたローマの教会に対しても、自分たちが使徒と言われるような立場の人たちが常に与える側だ、教会は受ける側だ、そういうふうには思っていなかったんですね。むしろこのテモテを通して、パウロはテモテを通して教会の様子を聞いて、まあ、テモテ自身も励まされるし、その報告を聞くパウロもきっと励まされる、そのことを期待し求めていた。なのでテモテを早く使わしたい、そういうふうに思っていたということですね。私たちの教会でも同じようなことをよくあるのではないかと思います。あまりこう決めつけることはできないと思うんですね。何か病気の人、落ち込んでいる人、何かですね、私たちの方がきっと力になれるのではないか、助けられるのではないか、そう思って関わる、いやこれ自体はですね、とても大切なことだと思うんですけれども、でもこの教会の交わり、クリスチャンの交わりというのは、実はですね、そういうふうにして関わったことを通してかえって自分自身が教えられたり励まされたりする、そういうことがよくあると思うんですね。私が助けようと思って、何か教えてあげようとか助けてあげようと思って関わっていく、でもその関わりを通して実はその人の信仰の姿とか神様に祈っている姿、そういう姿を通してかえってですね、自分自身が教えられたり励まされる、そういうことがあると思うんですね。教会の交わりにおいて、与える人受ける人というのが本当に固定化せずに、本当に互いに励まし合うようになっていく、それがとても大切なことであると思います。そのような姿になっていくときに、この本当に互いに補い合う、また互いに尊敬し合う、そういう交わりになっていくのではないかと。ちょうどピリピの2章前半で言われていた、利己的な思いや虚栄からするのではなくて、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思う、自分のことだけでなくて他の人のことも顧みる、こういう交わりというのはまさにですね、どちらかだけが与える人、受ける人ということではなくて、本当に互いに補い合う、互いに励まし合う、そういう交わりの中で実現していくことではないかと思います。ピリピの 2章の方に戻りますが、2章の20節のところですね。テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は誰もいません。皆自分自身のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めてはいません。でこの部分は、パウロがですね、テモテのことを本当に信頼し尊敬している、また高く評価している、そしてそのようなテモテをこのピリピの教会の人々に自信を持って紹介している、そういう箇所ですけれども、テモテは本当にですね、パウロと同じようにピリピの教会の人々のことを心配していた、そのことがよくここから分かります。でこれはですね、教会の人々のことを単に、心配している、身を案じているということではなくて、教会の中に一致がないこと、キリストにあって同じ思いになり互いに尊敬し合うような交わりになかなかなっていかない、そういう交わりが築けていない、そのようなことをテモテも単にですね、悪いとか、まだまだあの教会はダメだ、そういうふうに思っているのではなくて、本当に自分のことのように、教会はそんな状態であるというのは非常に悲しい、そのように自分のことのように悲しみ心配していた、そういうことではないかと思います。私たちはどうでしょうか。教会の課題、あるいは兄弟姉妹の弱さや課題、痛み、そのようなことを自分のように 自分のことのように悲しく思ったり心配するということがあるでしょうか。これは私たちが教会の一員としてキリストの体の一部として問われていることではないかと思います。私たちも教会の中でですね、教会について、また教会の特に兄弟姉妹の誰かについて何か不満を覚えたり批判をしたくなる、あるいは教会の何かのことについてあれが良くないんだ、そういうふうな思いを持つことがあると思います。で、そのこと自体が良くないということではなくてですね、まあもちろんそれは私たちが成長していく、主にあって成長していく上でこれは良くないことだ、そういうふうに考えることも大切なことであると思います。ただその時にその、まあ、課題ですね、弱さとか不満に思うこと、批判したくなること、そのようなことを自分自身の傷や痛みのように捉えているか、心配しているか、それともですね、自分はそこから切り離してそれは自分のことではない、あんな人がいて困ったものだ、ああいう人がもっと成長してくれないと困る、そういうふうにちょっとこう自分を切り離して考えているか、それが問われると思います。私たちはキリストの体であって、私たち一人一人はそのキリストの体の各部分であります。教会、私たち自身も教会の一部であるということですね。ですから教会の中に、兄弟姉妹の中に未熟なところがあったり課題、痛みがあるとすれば、やはりそれをですね、自分自身のこととして、自分の体の中の一部として、自分の体にある課題として受け止めなければならないのではないでしょうか。そしてその上で、本当にイエス・キリストのこと、イエス・キリストにある教会全体が成長していくことを求めていきたいと思うんですね。パウロはここで、皆自分自身のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めてはいません、こういうふうに書いています。この言葉は非常に厳しい言葉ではないでしょうか。私たちの在り方が非常に問われる言葉です。私たちも本当に自分自身のことを求めやすいもの、そしてなかなかイエス・キリストのことを求めようとしない、そういうものではないでしょうか。イエス・キリストのことを求めるということは、私はこのピリピの2章の文脈で言うと、やはりキリストにあって思いを一つにして、自分のことだけでなくて他の人のことも顧みる、互いに愛し合う、そういう関係を求めていく、そういうことであると思います。でもなかなかそういうふうにならないで、私たちはイエス・キリストのことを求めるのではなくて、自分自身のことを求めやすい、利己的な思いや虚栄にとらわれてしまう、そういうところがあるのではないでしょうか。21節の言葉ですね、皆自分自身のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めてはいません、まあ、これ非常に厳しい言葉ですけれども、まあ、これ文字通り受け取りますと、テモテ以外の人は本当に誰もイエス・キリストのことを求めてなんかいない、そういうふうにも受け取れるんですけれども、ただパウロには、私はですね、これ他の人、特に他の教会の人たちのことをすごく批判したり否定する、そういう意図ではないと思うんですね。でもただ実際にですね、テモテ以外には、テモテほどにはピリピの教会の人々のことを本当に心配して、パウロと同じような思いになって、しかもですね、犠牲を払ってでもピリピの教会のところに行こうと、そういう人は他にはいなかった、そういうことだとは思います。でもあくまでもこれはですね、他の人が パウロの身の回りにいたテモテ以外のクリスチャンはもう全部ダメだ、そういうことではなくて、テモテは本当にそれくらいフィリピの教会の人々のことを本当に自分のことのように心配して、ぜひ行きたい、そういうふうに思っていたということだと思います。ですから22節ですね、しかしテモテが適任であることはあなた方も知っています。子が父に仕えるようにテモテは私と共に福音のために奉仕してきました。ですから私のことがどうなるか分かり次第すぐに彼を送りたいと望んでいます。また私自身も近いうちに行けると主にあって確信しています。まあ、本当にこのように熱心にテモテが仕える人である、そして教会のことを本当に心から心配する、思う、イエス・キリストのことを求める人である、テモテがそういう人物であるということはフィリピの教会の人々にも十分知られていた、まあ、それくらいテモテは本当に信頼に足りる人物であった。パウロと同じように、パウロと同じくらいですね、非常に熱心に福音に仕えてきた、そういう人物であります。ですからパウロは自分自身の代わりにこのようなテモテをフィリピの教会に派遣して、フィリピのテモテの姿、言葉、働きを通してフィリピの教会の人々がこのテモテと共に本当にイエス・キリストのことを求めるようになる、それを願い期待していたのだと思います。またパウロ自身も主にあってやがてはフィリピの教会のところに行くことを願っていました。もしかするとこの獄中にいるけれども、そのうち何らかの判断があって釈放されるかもしれない、あるいは殉教するかもしれない、そのようなことを覚悟している。なので私のことが分かり次第このテモテをすぐに教会に使わしたい、そして自分自身のことなどもテモテを通してフィリピの教会に伝えたい、そういうふうに思っていたのだと思います。ただこの主にあって確信していますとありまして、これはですね、パウロがすぐにでも釈放されると、そういうふうに思っていたということではなくて、パウロはですね、自分の命このまま投獄され続けるのか、あるいは処刑されてしまうのか、そのようなこともすべて神である主のご支配のうちにある、主の御心のうちにある、そういうふうに思っている。ですから主にあって確信していますと、そういう意味で語っていると思います。さて最後に、このパウロがですね、テモテをフィリピの教会に使わそうとしていたこのことの意味を最後に考えたいと思うんですね。まあ、最初にもお話ししましたけれども、これは非常に具体的なことで、パウロがフィリピの教会の状況に対応するためにテモテを使わそうとしていた、そういうことですね。まあ、それだけだといえばそうなんですけれども、でも私はここに教会の大切な姿、あり方、それが表されていると思います。クリスチャンの信仰の生活、教会のあり方というのはやはりですね、一緒に生活をするとか具体的に関わる、そういうことを通して互いに影響し合ったり互いに励まし合うものであると思います。そしてそのような互いに影響し合って励まし合うことが、とても大切なことだと思うんですね。とにかく知識として何かを教えればいい、そういうことではなくて、実際の人生を通して、ね、互いに影響し合ったり励まし合っていくものだと思います。パウロがテモテをフィリピの教会に使わしたのも、テモテという人生というかですね、存在を通して、この人を通して、それはテモテの姿ですね、テモテが本当にイエス・キリストのことを求めている、あるいは教会の人々のことを心から心配している、教会の中に一致がないこと、 不和があること、そういうことを自分の課題のように受け止めて心から心配している、そういうテモテの存在を通してピリピの教会が教えられたり励まされたりする。またそういう教会の姿を通してテモテも、そしてさらにはパウロも励まされる、そういうことを期待していたということですね。私たちの信仰というのは、まあ、そういう具体的な関わりを通して互いに影響し合ったり励まし合うもの、そしてそのことがとても大切なことだと思います。実際私たちの信仰生活もそういう部分が非常に大きいと思います。共に集まってこの教会で礼拝をする、礼拝の姿勢とか姿、共にここに集ってきている、そういうことを通しても私たちの信仰を励まされるわけですね。またもっと具体的な交わりや関わりを通して、個別の交わりですね、話す機会があれば、そういうことを通してお互いのイエス・キリストを求める姿、まあ、そういうものをですね、耳にしたり目にしたりする、そういう中で教えられたり励まされたりする、互いの信仰の証、言葉であれ姿であれ、それを通して教えられ励まされることがたくさんある。しかもそのことがですね、とても大事なことだと思います。でもちろん私たちはですね、この手もてのようだとは言い切れない、いや手もてほどではない、そういうふうに思われる方も多いかもしれません。こんなにパウロから、ね、言われるほど、手もてほどには私はイエス・キリストのことだけを求めている、そういうふうには言い切れません、そう思われる方もおられるかもしれません。それでも私はですね、それでもクリスチャンである限りイエス・キリストのことを求めてはいると思うんですね。そして少しでもイエス・キリストのことを求めていれば、やはりそのような姿が他のクリスチャンにとっての励ましとなったり助けとなることがあると思います。ですからこれはですね、どこに目を留めるか、どういう部分に注目するか、そういう問題でもあると思うんですね。もちろん私たちもう完全にイエス・キリストのことだけを常に求めています。そのように生きれる人はいないと思うんですね。やはりどこかで私たちも自身も罪と戦い、自分自身のことを求めがちである、キリストイエス・キリストのことを求める、そこから離れてしまいやすい、そういうことを自覚しつつも、でもなおイエス・キリストのことを求めようとして格闘し歩んでいる、そういうお互いではないでしょうか。そしてむしろそのような姿を通して私たち励ましを受ける、そういうことがあると思うんですね。ですから改めて兄弟姉妹の信仰の姿、イエス・キリストのことを求める姿、そこにしっかりと目を向けたいと思いますし、そのような姿を通して互いに励まし合っていきたいと思います。教会の中にも、まあ、そういう機会がいろんな形でたくさんあります。朝の聖人化の学びや分かち合い、聖書の御言葉を学ぶという部分もありますが、この言葉をどういうふうに受け止めているのか、ちょっと話したり、素直にはこれ素直にすぐに受け止められなかった、そういうことも話すこともあると思います。それでもなおこの御言葉を聞いて向き合っている姿、受け止めようとしている姿、そういう姿に教えられたり励まされたりするわけですね。あるいは祈祷会、祈り会もいろいろな形で持っています。火曜日の月例の祈祷会であるとか、水曜日の祈祷会、対面であれオンラインであれ、いろんな形であります。祈りを通してそれぞれの信仰の歩み、課題、弱さ、いろんなことを分かち合って、でもなお共に主に祈って向かっていこうとする、そういう姿を私たち共有することができます。あるいは祈りの日にもですね、共に祈る機会も持っています。まあ、その他いろんな機会にですね、交わり 証をする機会があります。本当にこのような時に互いの信仰の歩みを通してイエス・キリストを求める、そのような姿を通して私たちを教えられ、また励まされていると思います。互いに励まし合う、そのような交わりをますます求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある深い私たちの父なる神様、皆をあがめ心から賛美いたします。今日も御言葉を通して私たちを教え励ましてくださることありがとうございます。パウロの手紙を通してフィリピの教会に手元を送りたいと願っている、そういうパウロの思いを通して私たち教会の交わりについて大切なことをもう一度確認することができてありがとうございます。本当に私たちなかなか自分自身のことばかり求めて、本当にイエス・キリストのこと求めにくいものであります。しかしなおイエス・キリストのことを求めていきたいと願っています。どうぞ教会の交わりが本当にそのようなことを求めるものに、イエス・キリストを求めることを互いに励まし合う、そのような交わりとなっていきますように、どうぞ導いてください。兄弟姉妹の信仰を通して教えられ励まされることもたくさんあります。どうぞそこにも本当に私たちがしっかりと目を向けていくことができますように導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。